菜園マニア。
こんにちは、レンです。菜園マニアはあらゆる分野のゲストを招き、サイエンスの話題を中心にディープでマニアな話を届けるポッドキャストです。今回のゲストは原子核物理学を専攻されている赤髪空さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回は学生コミュニティビーストからのご紹介ということで、この番組結構おなじみみたいな感じになってきてるんですけども、最初にじゃあ簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？
はい、私、今高知大学の理工学部数学物理学科で、学部4年で、今原子核物理の、研究をしている赤髪空と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最初ハンドルネームかと思いましたね
そうですね、なんかよく言われますね
ですよね名前がかっこいいから
ありがとうございます
はい、で、まあ、学部4年生ってことですけど、結構もう論文を出されてるとかいう話をちょっとお聞きしまして。
はいはいはい。
これはもう研究室に所属してから自分で書いたんですか？
あ、実はですね、ちょっと研究室に所属する前からちょっとそういう研究をする機会をがありまして、そこから今に至ってるって感じですね。
それもう自分から研究させてくださいみたいな感じですか？
ちょっと実は違くてですね、もともと高知大学に、その当時おられた田島先生、はい、田島博之さんっていう方がいるんですけど、その方がですね、ツイッターとか YouTube とかで、アウトリーチ活動をやられている方で、なんかその人のなんかアウトリーチ活動をお手伝いしていく中で、なんかこういうのあるんだけど、興味あるっていうのを、あれは多分学部2年の頃だと思うんですけど、ちょっとお話を伺って、そこからちょっとチャレンジし始めたっていうような形になります。
そこからもう結構がっつり研究やってるって感じですね、きっと。
そうかもですね、はい、
いやすごいなと思ってで、この原子核物理学、僕有機化学やってるんで、まあ、原子核とかはまあ馴染みはあるんですけど、僕がやってるのって結構その、有機化学なんで使う側なんですよね。
はいはい。
原子と原子くっつけて反応させるみたいなのをやってるんですけど、多分もっと根本の物理学のところとかって僕多分そんなに詳しくなくて、
はい、
なんでちょっと今日はその辺の基礎的なところからも、まあ、話聞いていければなと思います。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
じゃあ最初に原子核物理学って、はい、まあ、さらっと言ったんですけど、これってどんなジャンルなんですか？
はい、原子核物理、そうですね、我々の体っていうのは、なんか例えばいろんな組織でできていると思っていまして、なんかそれもさらにもっと細かくいくと分子、で分子をさらに細かくいくと原子、いろんな原子で僕らの体とか身の回りのものってできていると思うんですけど、さらにその原子っていうのは原子核周りを飛んでいるで、まあ、周りを飛んでいるというか、周りにある電子で構成されているわけですけど、その原子核の方に特に焦点を当てて、いろんなことを考えてみようというような学問となっています。
なるほど、まあ、教科書的には、まあ、陽子と中性子がくっついてるやつみたいな感じですよね。
はいはい、あ、そうですそうです、原子核、はい
はい、でそれをもっと詳しく研究しようみたいな分野ですか？
はい、そうですね。ただ、これちょっと原子核物理をやっているとは言ったんですけど、ちょっとなんか普通の原子核物理とはなんかちょっと違うような立場のことを実はやっています。
はいはい、もう普通の原子核物理をよく分かってないからあれですけどどう違うんですか？
はい、普通の原子核物理、例えばなんか中性子とか陽子とかっていうのが、まあ大体なんか多くてもなんか数百個ぐらいでできているようなものを対象にしていると思うんですけど、僕が対象にしている原子核物理のトピックは、陽子とか中性子の数がなんと10の57乗個ぐらい集まったような
10の57乗、
はい、っていうような中性子星っていう、はい、そういう不思議な星がありまして、なんかそれについての研究をやっています。
ああ、じゃあ宇宙系みたいな感じなんですかね、そのくくり的には。
そうですね、宇宙系の話トピックもある。
へー、
なんか本当に中性子星っていうのが学際的な 対象物でして、本当に天体物理の人も中性子星を見ているし、うん、原子核物理の人も中性子を見るし、素粒子物理の人も中性子、物性物理の人も中性子っていうような形で、いろんな人が中性子星をいろんな立場から見ているような、そういうものを考えています。
ああ、そうなんですね。割と中性子星って、はい、どうしても星っていうと、その天文的な方の人たちをイメージしてましたけど、うん、まあ、割とそういう物理学の人がガンガン研究してるような感じなんですね。
あ、そうですね。
うん、その中性子星のどんな感じの研究というか、なかなか伝えるの難しいかもしれないですけど。
わかりました。
はい。
まずその中性子星についてちょっと簡単にご紹介させていただきますと、まあ、太陽みたいな、そういう恒星が、まあ、最後、寿命を、うんうん、がつけて超新星爆発っていうのを起こすんですけど、その超新星爆発の後にできる、候補天体の一つになっていまして、まあ、なんか場合によってブラックホールとかができる可能性もあるんですけど、まあ、ある条件が揃うと中性子星になるというもので、こちらがですね、まず重さですね、質量が太陽の1倍から2倍みたいな、はい、そういう、まあ、かなり重いんですけど、問題がですね、半径がむちゃくちゃちっちゃくてですね、半径がだいたい5から20キロぐらい、20キロメートルぐらいの半径なんだけど、太陽とだいたい同じぐらいの質量を持っているような、そういう高密度の天体になっています。
ですよね、めちゃくちゃ密度えらいことになってますよね。
はい、そうですね、多分宇宙で一番密度が高い対象物って言ってももしかしたらいいのかなと思いますね。
ああ、そうなんだ。で、もうそれ以上になってくると、もうブラックホールみたいなことですよね。
そうですね。もううまく安定してるところだと思いますね。
あ、その状態で一応安定はしてるから、まあ観測もできるって感じですもんね。は
い、そうですね。
なるほど。それが星が爆発した時にできたりできなかったりするっていうことですね。
あ、そうですね。で、まあ中性子星って言っても、なんか本当にいろんな面白いトピックスがあって、まあ、はい、そんだけギューってしてるので、ギューってしてるし、さらに面白いことで言うと、自転がむちゃくちゃ速いんですよね。
お、高速回転。
そうです、そうです。1秒間で本当何百回って回転するような、本当に不思議な星。
へえ、そんなに回ってんだ。すごいな。はい、はい、はい。
なので、なんか、一つの中性子星の研究をしているよって言っても、なんか、いろんな面白いトピックスがあるんですけど、特に僕が何をやってるかっていうと、うんうん、中性子星の一番中、中心部分でどういう物理になっていますかっていうのを研究しています。
あ、じゃあもう、超高密度の中のさらに一番密度が濃いみたいなところを研究している
ってことですね。そうです。はい。
へぇ。
そういうことになります。
うわ、全然想像つかないですけど、どんなことやってんのか。
なんかその他、例えばなんか中性子星が多分身近に感じるトピックだと、なんか重い原子、例えばなんか原子力発電とかで使うようなウランとかあると思うんですけど、ウランってどこでできたんですかっていうのが、実はまだ科学、まあ、物理学で分かっていないんですね、正しく。
あ、そうなんですね。宇宙の中のどこでできたか分からない。
はい。どうしてウランみたいな重い原子っていうのが存在してるのかっていうのをちゃんとまだ説明できていないところがありまして、それの候補ってなとして一つあるのが中性子星の連星、なんか中性子星2つがなんかこのそれぞれ引き合ってぐるぐる回っている、なそういう中性子星の連星の過程でそういうウランっていうとか、そういう重い原子ができたんじゃないかっていうふうに思って、
なるほど、
そういう研究もあったりしますね。
だ、そういうとこって、だからもう重力とかめちゃくちゃになってるわけですよね、多分。めちゃくちゃというか、すごい複雑になって、そこで、要は原子が新しくできるってことは、もう原子核と原子核が合体というか、ぶつかってとか、核融合みたいなのが起きて、
うん、
より原子番号的には大きいものができていくみたいな。
うん。
まあそういうイメージですよね。
はいはい、そういうことに。あまり僕自身は詳しくないんですけど、そういったことが起きてるっていうふうに思われます。
ああ、そうか。まあ確かに、まあ周期表の僕らが馴染み深いところって、もうありふれてるから、
うんうん、
まあ逆に一番最初どこなんだって言われたらむずいのかもしれないですけど、そう考えると周期表の下の方のやつって、そういうどこでできたのかわかんないやつとか結構いっぱいあるんですかね。
あ、そうですね。で、しかもぐるぐる回っているということなので、なんか最近、なんか、はい、 ちょっと数年前とかにも重力波の観測でノーベル物理学賞とかがあったと思うんですけど、
ありましたね、うんうん、
実は重力波が一番最初に観測されたレイって確か中性子星の連星だった
と思
っていて、な本当に、
うん
うん、実はなんかいろんなニュースで聞く中で、実は中性子星関わっているトピックって実は多いのかなっていうふうに勝手に想像しています。
そうかそうか。その、まあ、重力波は重力波でまた多分違う研究ジャンルなのかもしれないですけど、
うん。
まあ、あれもだから、えらい強い重力同士がぶつかって、たのを観測しましたみたいな、そんな感じのイメージですよね。
そうですね。なんか、
はいはい、
重い天体がぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ると、やっぱりそういうぐるぐるのなんか、うんうん、まあ、なんでしょう、残りが的なものがなんか重力波となって、我々の地球まで届いてるってな感じですね。うん
うん、なるほど。まあ、中性子星って結構いっぱいありますよね、きっと宇宙の中に。
そうですね。結構観測されているっていうふうに聞きますね。
ああ、そうなんですね。やっぱ例は多いのか。はい、でさらにその中のなんか研究トピックがあるんですよね、きっと。
はい、そうですね。中性子星のさらに内側でどうなってるかっていうのを、
はい、
考えてる。でしかも、
うんうんうん、
これまたちょっと複雑なんですけど、中性子星 の中をどうなってますかっていうのをなんか実際に確認することは難しいので、うんうん、それを物性物理学で似たような状況を作って、うんうん、中性子星の中身をシミュレーションしようっていう量子シミュレーションっていうようなことをやっています。
これ物性物理学はまた別なジャンルですよね。これは
そうですね、
どういうものになるんですか。
物性物理学は、まあ、
はい、
これが一番多分物理の中でも幅広いんですけど、本当に身の回りのもの、うんうん、例えばパソコンだったり、なんか車の材質とか、いろんなところに物性物理学、なんかこの金属はどういう性質を持ってますよみたいなところから、
うんうんうん、
本当に身近にある物理の一つだと思うんですけど、特に私がやっている物性物理学は冷却原子気体っていうのは物理になります。
冷却原子気体。
そうです。
超冷やしてる原子の気体。
そういうことになります。
はいはい。まんまですけど。
はいはい。じゃあどれぐらい冷やすのかっていうところだと思うんですけど、実際には、うんうん、マイクロケルビンとかナノケルビンのレベルまで、温度を下げていきます。
マイクロケルビン、ナノケルビン、だからもう絶対0度とかいうのの近いとこまでって感じですよね、きっと。
そうですね、はい、間違いなくそうですね。でこちらもちょっと簡単にどういうものか説明すると、
はい、
うんうん、主に使う、元素は、ま、アルカリ金属類というとか、その辺リチウムとかそういうのを使っていて、金属普通固体ですけど、はい、これを熱したら、ま、気体になるわけですけど、この気体になった、うんうん、原子をなんかガラスのセルで閉じ込めてあげて、うんうん、これをいろんな方向から光をですね当ててあげることによって温度を下げていくっていうようなことをして、ナノケルビンとかマイクロケルビン、まあ他にもいろんなことをするんですけど、うんうんうん、まで下げることによって、その冷たい、金属原子の気体を作ろうっていうことをやっております。
だから、まあ、リチウムとかナトリウムとかカリウムとか、うん、まあ、そういうのもいろいろ試したりするわけですか。
あ、そうですね、なんかそういった金属を使うわけですね。
すごい、それ冷却するだけでも結構大変そうだなと思いますけど、
うんうん、
多分聞いてる人的には、じゃあそれが中性子星と結びついてんのみたいな思うかもしれないですね。
はい、はい、
どういうこと
みた
い
な、はい、まあ結局中性子星も冷却原子気体っていうのも同じように量子物理っていうので記述することができるんですけど、うんうん、実は2つの中性子星 と、冷却原子別々のものに見えるんですけど、とむちゃくちゃ冷やしていった状態ですと、例えばなんかよく量子力学の説明で、粒子としても振る舞うし、粒子として振る舞う時もあるし、波として振る舞う時もあるよみたいな説明って聞いたことないですか。
はいはい、ありますね。よく量子の特徴みたいな、
はい、
で実はこの番組実は量子2回目で出てくるのが、
はいはいはい、
結構前に量子コンピューターのお話してくれた方がいて、はい、その時も、はいはい、まあそういう性質としては、まあコンピューターで言うと0でもないし、1でもないし、うん、みたいな状態、みたいなよく説明されますけど、うん、まあなんかそういう、これだっていう性質じゃないみたいな、
うんうん、
なんかそういう感じですよね。
そうですね、まあ、波としても振る舞うっていうところなんですけど、うんうんうん、こういったなんか 中性子とか、はい、まあ、冷却原子系では原子を使うんですけど、冷やしていくと波の性質っていうのが顕著に現れますよっていうことが分かっていて、その波の性質まで見てあげると、うんうん、実はなんか中性子とか原子とか、もっと言うとなんかクオークとかいろいろあると思うんですけど、それらの性質っていうのが、うんうん、まあ、ある種似たような性質っていうのが出てくるよねっていうことがすごく冷やしてあげた状況で分かっていて、うん、なので、まあ、すごく冷えた状態下だと、あの、中性子とか陽子とかクォークみたいなものを原子でもなんか似たような性質として見れるんじゃないかなっていうことが期待されています。
なるほど、なるほど。だから冷やさない状態だと、言ったらなんかノイズが多いみたいなイメージなんですかね。その、
うんうん、
波としての性質見たいけど、他にもいろんな要素が出てきちゃうから、
うんうんうん、
だから、まあ、めちゃくちゃ冷やしてみたいな、なんかそんな感覚をなんとなく思ってたんですけど、
あ、そうですね、そういった捉え方でもいいのかなと思う、はい、やっぱり、ね、
うんうん、
熱揺らぎっていうのがすごく物理でも難しいトピックスであるんですけど、やっぱりこの、はい、やっぱ温度がある程度あるとそういう熱的な性質で振る舞っちゃうので、やっぱそうなると、うんうん、ちょっと量子力学的じゃなくてなんかもうちょっと古典的な振る舞いをするので、うんうんうん、すごく冷やしてあげることで量子力学的な性質を顕著にしようっていうようなことになります。
あ、めっちゃわかりやすいですね。
ありがとうございます。で、その冷却原子気体ってやつなんですけど、じゃあなんで冷却原子がいいかっていうと、うんうん、これがですね、非常にクリーンでコントロール性の高い実験系になっております。
っていうのは、まあ、なんか再現性が取りやすいみたいな。
そうですね、再現性も取りやすいと思いますし、なんか非常に、はい、あの系を扱いやすいものとなっていまして、例えばなんか普通の金属とかをなんか合成しましょうってなった時って、うんうん、必ずなんか不純物ってのがある一定数含まれることがあると思うんですけど、冷却原子気体だと、ほとんどですね、そういう不純物がないような系っていうのを作り出すことが可能になります。
ああ、なんか純粋にこの原子だけとか、そんな感じってことですよね。
はい、そうですね。さらに、いろんなことを、コントロールすることが可能でして、例えば、はい、次元性、なんか我々の世界3次元とかあると思うんですけど、はい、うまく光の当て方とか、トラップの技術っていうのを、うまく活用してあげることで、うんうん、3次元的な系、まあ、我々の日常的な感覚で、にもあるような3次元的な系もそうですし、うんうんうん、1個自由度を落とした2次元系、はい、1次元系っていうような形を、うん、実験系で作ることが可能になります。
あ、それがやっぱ冷やさないと難しいですか？
そうですね、冷やすのもそうなんですけど、はい、光を当ててうまくコントロールする、光とか、磁気トラップって言って、
うん、
磁場とかを使うんですけど、そういったものがすごくですね、コントロール性が高い実験系になっていて、なので、冷却原子だとそういうのがうまく扱えますよっていうのが一つありますね。
これ多分僕のジャンルとちょっと被ってるかなっていうのが、多分 NMR とかになるのかなって思って出て、うんうん、あ、わかります、その核磁気共鳴スピン、
わかります、わかります、
なんですけど、あれってめちゃくちゃ強い磁場かけて、例えば水素だったら水素がどういう、うんうん、まあ、スピン持ちますかみたいなのを検出して、で大体この水素ってこれぐらい周りに電子があってっていうのを、
うんうん、
まあ、なんかなんとなく、まあ、グラフにして構造を決めるみたいなのが、
うんうん
うん、まあ、有機化学でも一番メジャーな方法ではあるんですけど、なんかその辺、はいはいはい、あれもめちゃくちゃ冷やすんですよね、うんうん、液体ヘリウムとか使ってるんですけど、
うんうん、
だから そういうのもなんか似たようなところですよね、きっと。
そうですね、なんかちょっとあまり実験そこまで詳しくはないんですけど、多分ある種、はい、ある種なんか似たようなところはあるのかなと思いますね、うん、
でそこからそれを使ってどういうことを研究するんですかね。
まずもう一回中性子性に戻るんですけど、
はい、
中性子性の、じゃあ内部すごく内側で何が起こってるかっていうのを研究しているんですけど、うん、そこではなんか、うん、まあ、いろんな説がありまして、なんかクォークっていうようなものが、クォークでできてるような層があるんじゃないかっていうことも言われてます。でクォークって何かっていうと、その中性子とか陽子とかっていうのが、はい、なんかまあ最小単位だと思いたいわけですけど、実はそれだけ
で、まあ、そうですね、理科的にはそうですね、はい、
そうですね、理科的にはそうなんですけど、うん、なんかそれだけじゃなんかあまり説明できないこともたくさん世の中にあって、この中性子とか陽子とか ていうのが、もっとなんか小さい単位、クォークって呼ばれているもの、3つでできているっていうふうに思ったら、いろいろと辻褄が合いやすいっていうことで、うん、そういった、クォークっていうものを考えるっていうのが、物理学では行われます。
これ何が一番イメージあるんだろうな。多分、よくニュースになってるのは、スーパーカミオカンデみたいな。ああいうのってなんか素粒子検出しますみたいなので、なんかちょいちょいニュースになってたりしますよね。
はいはい、そうですね。
なんかそれで聞いたことある人いるかもしれないですね。
あ、確かに。
クォークみたいな言葉って。
そうですね。多分、カミオカンデとかだと、なんかヒッグス粒子とかを多分。
ああ、そうですね。
はい、ヒッグス粒子とか電子とか、まあ、光の光子とかっていうのは、まとめたくくりとして素粒子っていうものに区分されるんですけど、
はい、
このクォークっていうのも同じく素粒子の一つとなっています、う
ん、なるほど。
で、その素粒子っていうのが3つ組み合わさって、3つ、しかもそれぞれがですね、光の三原色になぞらえたカラーって呼ばれるような自由度を持っていて、そのカラーが、光の三原色って赤、青、緑で合わせた白色になると思うんですけど、
はい、
そういった組み合わせになるように中性子とか陽子を作っているというふうに考えましょうっていうのが QCD って呼ばれてるような、
うんうんうん、
原子核物理の理論になります。
なるほど。なんか式的にはそういうふうにすると結構辻褄が合うよっていうことですね。
あ、はい、そうですね。まあ、なんかちょっと難しいことは言ったんですけど、はいはい、まあなんか中性子とか陽子ってっていうのは実はなんか3つのクォークって呼ばれてるものでできていますよっていうのがポイントです。
なるほど、なるほど。
で、このクォークっていうのがあると思っているわけですけど、実はですね、これ、実験では見れていないんですね、クォーク単体だと。
おー、じゃあまあ紙の上で存在してるみたいな。
はい、
まあ、理論ではあるみたいな、そんな感じですよね。
そうですね、現状では、それとも現状ではそうでして、なんかその、うんうんうん、閉じ込めっていう、これ専門用語なんですけど、閉じ込めっていう機構が働いて、クォーク単体では見れませんよっていうのが、今の理論ではあります。
閉じ込め？
はい。
本当に閉じ込めるの閉じ込めですか？
あ、そうです、そうです、そうです。閉じ込めです。っていうのが、普通はなんか、普通の力って、遠ざけていったら、弱くなっていくっていうのが、例えばなんか重力とか電磁気が、で習うような力、多分、遠ざけると力はどんどん弱まっていきますよっていうのが多分普通だと思うんですけど、
うん、そうですね。
クォークに働く力っていうのは、実はそうじゃなくて、遠ざけたら弱まりますよっていうような、うん、そういう話じゃないので、
はいはい、
引き剥がそうとしても結構強くがっしりと包んでいますので、クォークだけで見れますっていうことがないっていうようなものとなってます。
ああ、そのもうセットで存在しちゃってるからみたいなことですか？
はいはい、そうです、そうです。
一個だけを取り出すみたいのが力かけようが何しようが剥がれないみたいな。
はい、そうですね。現状だとそういう風になって
ます
。で、まあなんか、ここで一個なんか概念を追加しておきたいのが、平均粒子間距離っていう言葉をちょっとこの後使っていくんですけど、その名の通り、なんか例えば中性子と中性子の間の距離だと思っていただけたらいいんですけど、
うんうんうん、はい。
で、先ほど言ったように中性子っていうのはぎゅーっと、中性性っていうのはぎゅーっと詰まった、天体で、うんうん、しかも中身に行けば行くほどもっとぎゅうぎゅう詰めなんですよね。
うんうんうんうん。
じゃあ、ぎゅうぎゅう詰めだとどうなるかっていうと、中性子とかって大体大きさがありますと。で、
はい、
で中性子と中性子の間は大体これぐらいの離れてますよって平均粒子間距離っていうのもあるんですけど、ぎゅーっと詰めていくと、中性子と中性子が平均粒子間距離よりも短くなって、なんか、ある種中性子と中性子が重なっているような、重なって見えるような、そういうぎゅうぎゅう詰めの状態に中性子になってるんじゃないか。っていうふうに思えるんですね。
なるほど。それは観測はできないけど、
そうですね、そうです。
理論上そうなんじゃないかみたいな。
はいはい、そうです、そうです、はいはいはい、理論上なんかそういうことになってるんじゃないかっていうことがちょっと一つ示唆されていまして、はい、じゃあそういった世界ではなんかどういう物理になっているかっていうふうなことを結構いろんな人が議論しているんですけど、はい、そこで、まあ我々のグループが考えているのがクーパートリプルって呼ばれているようなものを考えて新しい描像を作ろうっていうことをやっているんですね。
クーパートリプル、
はい、
はいはい。
まずクーパートリプルの前にちょっとクーパーペアっていうものからちょっとお話しさせていただきたいんですけど、
ああ、なるほど、ペア2個のやつがあるんですね。
あ、そうです、そうです。実はクーパーペアっていうのは まあ身近っていうちょっと身近かどうかは分かんないですけど、実はこれ超伝導の理論で出てくるものでして、
はい、ああ超伝導、まあ身近ではないですけど多分どうなんだろう
そうですね、身近ではないですね
まあよく聞く言葉ではあるかもしれないですけど、
うんうん、そうですね、うん、なんか超伝導っていう、まあ最近結構リニアモーターカーとかで割と聞いたりするトピックかなと思うんですけど、はいはい、その超伝導を説明する、理論で BCS 理論、バーディン、クーパー、シュリファーの3人が、作った理論で BCS 理論ってあるんですけど、それっていうのが、電子ってなんかまあ物質の中にいろいろとあると思うんですけど、電子っていうのはなんか上向きのスピンっていうものと下向きのスピンっていう、まあなんかあの2つ種類があるよって思ってあげたらとりあえずいいと思うんですけど、
そうですね、うん、
実は2つ種類があると。でその2つの種類の、電子間に弱い引力相互作用が働くとクーパーペアっていうものができますよっていうのが分かってます。まず
なるほど。
でじゃあ超伝導ってどういう現象ですかって言われると、電子がみんなクーパーペアを組んだ状態だっていうふうに言ってあげることができるんですね、
はい、みんな組んだ状態っていうのはもうどう考えたらいいんだろうな。普通は組まないのも組むみたいなことですか？
そうです。なんかクーパーペア組んであげた方が、実はなんか普通に電子としてみんないるよりも、みんなでなんか2人組になってくださいねって言って、クーパーペア組んだ方がエネルギー的にお得なんですね、実は。
うんうん。
やっぱり物理ってエネルギー的にお得な方が嬉しい。
はい。
で、まあなんかエネルギー的にお得なやつの方が、やっぱり実現されるわけなんですけど、まあ、クーパーペアっていうふうな、組んだ方が、エネルギー的にお得で、
はい、
そういった状態のことを、なんか我々、超伝導の、そういう超伝導層になったねっていうふうに、物理学者は言っているというような感じですね。
とりあえずそれがクーパーペア。
はい。はい、じゃあトリプルって何かっていうと、さっき2人組になったものが、はい、実は3人組になってくださいねって言ったものが、クーパートリプルになります。
ってことは、このトリプルになったら、エネルギー的にお得になるのかどうかっていう感じですか、
はい、そうですね、エネルギー的にお得になるかどうかっていうのが実は次ポイントなんですけど、
はい、
ここでここからが実はちょっと僕の本当に僕があのメインでやった仕事を
話しにイントロダクション終わりましたたどり着きました
すいません。
はいはい。
あるんですけど、はい、ここで、粒子っていうのはなんか大きく2つの区分に分かれるんですね。うん、
はい。
っていうのが、フェルミオンっていうのとボソオンっていうのに分かれていて。
フェルミオンとボソオン。
はい。
はい。
と、例として、フェルミオンっていうのが、例えば電子とか、先ほど出てきました、中性子とか陽子とかクォークみたいなものをフェルミオンって言って、うん、主には物質を構成するですね、粒子。になってます。
なるほど。なんか実体があるっていう感じのイメージですよね。粒子を構成する。まあ、実体があるって言うと違うのかな。
そうですね。実はまあボソンの方も実体があるので、実体がある
って。あ、そうなんですか。
まあなんか物質を作るものとなっていて、一方でボソンっていうのが、例えば、うんうん、光の光子ですね。フォトンとか、そういったものが、ボソンに区分されるんですけど、はいはい、このフェルミオンとボソンっていうので、2つ種類があって、フェルミオンっていうのが、ちょっと専門用語ばっかで申し訳ないんですけど、パウリの排他率っていうのが効きますよって言われていまして。
パウリの排他率。
これ何かと言いますと、同じ状態に、何個も入れませんよっていうんですけど、まあ、同じ状態になれませんよっていうのが、このパウリの排他率。っていうものでして、どういうことやと言いますと、
うんうんうん、
まあ、はい、先ほど言ったようにエネルギーが一番低い方が嬉しいわけですよね、本当は、
うんうんうん、
なので本当は一番エネルギーが低い状態にいろんなフェルミオンがわーって入りたいわけですけど、一個同じフェルミオンが例えばエネルギー低い状態にいたら、うんうん、もう一個別のフェルミオンっていうのはそれと同じ一番エネルギーが低い状態に2個目入れませんよっていうのが、
うん、
どうしてもエネルギー高い状態でしか存在できませんよっていうのがこのフェルミオンの性質になってます。
ああ、なるほど。これ電子だけは聞いたことありましたけど。
そうですね。多分なんかあの原子の中のスピンの話で、なんか原子核の軌道が内側から詰まっていきますよっていうの、多分高校の科学とかでもしかしたら計画 L 核
そうですね
とか。あると思うんですけど、あれがまさしくなんで計画に全部入ればいいじゃんって普通思うわけじゃないですか。
うん、うん、まあそうですね、はい、
なんで計画に 2個しか入れないのっていうのは、実はこのパウリの排他率っていうのが裏にいるからと思っていて、あれはそのフェルミオンである性質が、まあ、高校科学にも書いてるような現象として出ているよっていうような例になってます。
なるほど。だからそのでっかいパウリの排他率の中の本当にごく一部がその科学としてちょっと書いてるみたいなイメージで、はい、まあ、あとは多分軌道で言うとフロンティア軌道論とかって、これもノーベル賞取ってたかな。多分科学だとよく出てくるやつで、もうまさに結合を作るときですよね。
うんうん、
結合を作るときに上向きのスピンと下向きのスピンが安定なところに入りました、で結合できますみたいな、まあそういうフロンティア軌道論みたいなのありますけど、いや、有機化学やってる人はそれが結構なじみ深いところかなって気はしますね。それが電子以外もいろいろあると。
あ、そうですね、
うんうんうん、
電子以外のそういうフェルミオンって呼ばれてるような粒子もなんか似たような性質がありますよ。
はいはい。
一方でボソンっていうのがちょっとこれの常識を超えていまして、例えばですね、電子がボソンだったらっていう例えをするとちょっといいのかなって思ったんですけど、
電子がボソンだったら、
電子がボソンだったら先ほど計画に電子何個も入れないじゃんっていう話をしたんですけど、計画に電子何個も入れるようになっちゃいます。
はい、常識破ってくるみたいな感じなんですか？
そうです。要するにそのエネルギーが低い状態に、何個も粒子が同じ状態取れますよっていう性質を実は持っています。
うんうんうん、
なので、ちょっと長くなったら整理しますと、フェルミオンっていうのが、同じ状態、だから要するにエネルギーが一番低い状態に何個も電子、
うん、
同じ電子とか同じフェルミオンが入れるわけじゃないよっていうのがフェルミオンの性質、
うんうんうん、
一方でボソンっていうのは何個も入れますよっていうのがボソンの性質です。
うん、
で、ここで超伝導の話にちょっと一旦ごめんなさい、さっきから行ったり来たりしてるんですけど、
あ、いや大丈夫ですよ、はい、
さっきクーパーペアを組んだらなんかいいですね、うんうん、クーパーペア組むとエネルギー的にお得ですねっていうふうな説明がこれでやっとできるんですけど、実は
ほうほうほうほう、
クーパーペア組む前の電子っていうのはフェルミオンなので、はい、エネルギー低い状態に入れるわけじゃなくて、エネルギー低い状態にもうすでにいたら、それよりもエネルギー高いとこ、それよりもエネルギー高いとこ、それよりもエネルギー高いところにしか、うんうん、電子は入れないよっていうような性質だったわけですけど、
はい、
クーパーペアを組むと実はこれですね、ボソンになっちゃうんですね。
変わるんですか、性質が。
そうですね。
へえ。
まあ、正しく言うと、ボソン的になって、フェルミオンとフェルミオン合わせて、ボソン的に振る舞うので、実はさっきまで同じとこへ入れませんよって、たくさんの電子がいたわけですけど、みんなクーパーペア作って、ボソンみたいに振る舞うようになったら、はい、みんなエネルギー低いところに、ボソンなので入れちゃうんですね。
へえ、面白いですね。ペアになると。
そうです、そうです。だからエネルギーが低い状態っていうのが作れますよっていうのが先ほどの超伝導の話だったんですね。
うーん、
じゃあここで舞台を中性子星にちょっと戻したいんですけど、
はい、はい、
じゃあ、ここでクーパートリプル、クーパーペアの3つ版ですね、フェルミオンとフェルミオンとフェルミオンでできてるんですけど、うんうん、じゃあ、
はい、
このクーパートリプルはフェルミオンですかボソンですかっていう問いを投げかけると、実はこれ、
あ、
フェルミオンなんですね。
なんでだ。
でこれ
なんでだろう。はい。
これは、フェルミオンが、偶数個集まったら、ボソン的な振る舞いをします。ただ、今、クーパートリプルっていうのは奇数個なので、はい、フェルミオン的な性質をします。
それは、そのペアと一つじゃなくて、その三つつながってるみたいなのは、まあなんかそう仮定できるもんなんですか？なんかその1個余ってるわけじゃなくて、
あ、そうですそうです、そういったものが、まあ、できてもいいですよっていうのはちゃんと理論で説明できますね、
うんうん、
この3つの粒子でできているクーパートリプル、はい、フェルミオンなんですね。じゃあこれがなんかたくさんいる状態だと、先ほども言ったように、はい、フェルミオンなのでこれってパウリの排他率が効いちゃって、いや同じエネルギーの一番低いところにみんな入れませんよねっていうのがこれ常識としてあるわけなんですね、
うんうんうん、
これこういうのなんかエネルギー低いところに入れますよっていうのを凝縮っていうんですけど、これちゃんとですね、物理のただ学部生が読むような教科書にもフェルミオンなので凝縮、フェルミオンは凝縮しませんっていうふうに書いてるんですよ、
うんうんうんうん、
なんですけど、ここが僕の やった研究の紹介なんですけど、クーパートリプルはフェルミオンなんですけど、凝縮するかもしれませんっていうのが僕の仕事になります。
へえ、あ、するかもしれないなんだ。
はい。
どういう状態なんですか、それ。
ですね、先ほどなんかフェルミオンっていうのが、まあ凝縮、はい、この下からしか詰まる、下、エネルギー低い状態に1個いたら、それよりも高いとこ、高いとこ、高いとこっていうのに入っていきますよっていうのがフェルミオンの性質だったわけなんですけど、例えばなんか A っていうフェルミオンと B っていうフェルミオンが、例えばいたとして、なんて、どう言いましょう。例えばなんか電子って2種類いますよねっていうのを冒頭で喋らせていただいたと思うんですけど、
はいはい、
冒頭かどうかわからないですけど。
上向き、下向きみたいな。
そうですね、上向きスピンっていうのを持ってる電子と下向きスピンっていうのを持ってる電子、はい、この2つっていうのは、はい、なんかまあある種個性が違うフェルミオンだっていうふうに思ってあげたら、うんうん、こいつらは同じ、この上向きのやつと下向きのやつは同じエネルギー状態、一番低いところに入れるんですね、
まあ普通にペア組めるみたいな感じですね。
そうですね、はい、例えばペア組まない状態でも入れるわけで、なのでなんかよく科学の教科書とかにもなんか電子が2つずつ軌道に入っていきますよっていうような説明をされてるんですけど、
はいはい、
あれは上向きの電子1個と下向きの電子1個が入っていきますよっていうことをちゃんと指しています、
うん、
なので、はい、まあある種なんか個性が違うフェルミオンだったら同じところに入れますよっていうのが一個ポイントになってます。で、先ほどのクーパートリプル、まるで同じものがいるように見えるんですけど、
はい、
よく見てあげると、実はこれって、なんか別に個性が違っているやつがいてもいいわけで、特にその中性子星みたいな、たくさんクーパートリプルがいますよっていうふうに思っている世界ですと、この個性っていうのが、はい、まあ、すごくなんかキャッチーな言い方をすると、個性が際立ってくるんですね。
個性が際立ってくる。
はい。だからこのクーパートリプルとこのクーパートリプル、なんか同じようなものなんだけど、なんか実はなんかちょっと違うクーパートリプルだというふうに思ってあげたら、これってエネルギー低い状態にいてもいいでしょっていうような話になってます。
ああ、そういうことか。全く同じやつ全部じゃないのは、それはいっぱいいたらっていうことなんですか？
そうですね。いっぱいたらっていうことになりますね。だから特にやっぱ電子とかってなんか、はあはあ、まあ、はい、よく天粒子だっていうふうに言われるんですけど、なんか本当になんか構造を持ってないっていう意味で、なんかそれ以上分けれませんよっていう意味で天粒子だっていうふうによく言ったりするんですけど、うんうんうん、クーパートリプルっていうのは3つの粒子でできていますので、はい、なんかちょっと内部構造的なものをなんか持っているんです、
ね。は
い、だから例えばなんか原子核ってなんか陽子とか中性子とかでいっぱいできてる。あれって内部構造がありますよね。だから普通の原子とかって内部構造があるわけですけど、それとまあある種同じように3つの粒子でできてるんだから、クーパートリプルっていうのは内部構造を持っているっていうふうに思ってあげると、この内部構造がうまく効いてきまして、内部構造がちょっと違うようなクーパートリプル同士はこれ別物だっていうふ
う
に見なしてもいいじゃないかと。で、見なしてあげたら、こいつらエネルギー低い状態にクーパートリプルフェルミオンなんだけどたくさん入れますよねっていう論文を、ちょうど1年前にアクセプトされたんですけど、そういうのを書きました。
ああ、なるほど。なんか内部構造がなんか違うっていうのは、例えばその3つトリプルのやつ番号というか ABC みたいな名前つけるとしたら、こいつはまあ ABC の中でも A と B がちょっと近いよねとか、でこっちは B と C が近いよねみたいな、そういう個性の違いみたいなイメージですかね。内部構造が違うっていうのは。
そうですね。なんかそう捉えていただくのが多分一番スッキリすると思いますね。
それが違うっていうのを、それはなんか理論的にそうなんですか？なんか。
理論的に実はそういうことが言えます。なんかちゃんと計算してあげると、普通のフェルミオンだったらこうなるっていうことが分かっている関係式がそうならないっていうことを証明することができたので、はい、じゃあフェルミオン、凝縮するやんっていうのが分かりました。
あ、なるほどな。そういうことか。あ、なんとなく分かってきました。でも、それって、その内部構造の、なんていうか、パターンというか、それって限りあるんですかね。内部構造が違うのって。要は、いっぱい同じぐらいの安定なところに入れるってなると、そこに限界はないのかな、みたいな。 ちょっと似てるやつ出てきたりとか。
そうですね、似てるやつは多分いたりしてもいいと思うんですけど、な基本的にその内部構造の取り方、うんうん、クーパートリプルの、まあ、内部構造の取り方っていうのは、まあ、無限パターンあってもいいよね
と。あ、無限パターンなんだ。
はい、そうですね、無限パターンあってもいいってな感じですね。
だからもう基本的にはいくらでもその同じようなエネルギーのところに落ち着けますよっていう。
そうですね、例えばなんかイメージとしてなんか円を描いた時に円の上に3点取ってくださいねの3点の取り方、
はい、
しかもなんか点がそれぞれ赤色青色緑色の点を円状に3点取ってくださいねっていう取り方って、
はい、
これ無数に存在するじゃないですか。
確かに確かにいくらでもできますね。
それぐらいの気持ちでたくさんあるっていうような感じです
ね。ああ、なるほど。じゃあ、なんか単純な位置関係っていうよりかは、もういくらでもそういう理論的には、かけちゃうじゃあかけちゃうから
、うん、
同じやつはまあ、存在しないって言っていいよねみたいな感じですかね。
うん、そうですね。そうです あってもいいんだけど、まあなんかいろんなものが考えれることには変わらないよね。
すげえな、これを。これ学部生で研究したんすか？
そうですね。
すげえ。
そうですね。けど、これ実はなんかテーマを与えてもらっ、はい、初めて与えてもらったテーマなんですけど、これ実は、先生たちが予想していない結果を叩き出しちゃっていて。
めちゃくちゃいいことじゃないですか、それ。
そうです。なんか、
先生たちはどういう予想してたんですか、それ。
いや、まあ、クーパートリプルっていうのができたら、まあ、エネルギーは下がってはいいと思うんだけど、凝縮はしないだろうって思ったんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。っていうのは、これ、実はなんか、クーパートリプルって名前を初めて使ったとされている論文が、2012年の論文、ハマーっていう人たちが、はい、ニーマンとハマーっていう人が書いてる論文があって、
うんうんうん、
そこにも、ちゃんと、クーパートリプルはフェルミオンなんで凝縮しませんって、はっきり一言だけ書いてるんですけど。
ああ、それはなんか特になんか証明したわけじゃなくて、まあまあ、フェルミオンだから、そんなん起きないでしょ、みたいな。
そうです。誰も疑わなかったんですね、ある意味。なんかその、教科書に書いてることだし、なんかそんな当たり前じゃんって思っていたんですけど、はい、当時僕学部2年生だったので、はい、なんかそういう常識とかあまり知らないままある種研究しちゃったので、なんかこんなんですけどって、先生に出したら。
したら、あれみたいな感じだったんですか？
はみたいな。だちょうど、そうですね、なんか先生、その当時、なんか、先生の家にちょっと泊めてもらいながら研究をさせていただいたって。
それすごいな。合宿みたいなのしてたんですか？
そうです。そしたら、はいはい、覚えてるのが、その、はい、その結果出した夜、先生が、はい、賛同来てきました。
興奮して？
いや、そうです。いや、なんか計算ミスじゃないのかなって言って一人、一回目で行ったんですけど、
はい、
その後、30分ぐらいに帰ってきて、いや、ってまた帰ってきて、3度目に、いや、やっぱそういうのあっていいかもしれないみたいな。
ずっと考えてたんでしょ、それ。
そうですね。っていうぐらい、やっぱり衝撃的で、なんかやっぱり、なんか未だにそういう学会とかで喋ったりすると、はい、やっぱりなんかまだ本当に懐疑的な方っても、もちろん、まだたくさんいるんですけど、なんか結構最近だと、我々の理論をサポートしてくれる人もちょっと増えてきたっていうの
は。すごいな。それ、そっか、意外と何も知らない学部生がやったらいい時も確かにあるのか。ってか、なんかちょっと知れば知るほど常識にとらわれちゃうみたいなのあるんですかね、やっぱ。
そうですね。ちょっと多分僕の、多分今回のケースは多分僕が主には絶対あると思っていて、
はい、はい。
本当に、なんかフェルミオンとかボソンとかなんとなく知ってたけど、なんかその結果が出てきた時に、うん、これフェルミオンだからありえないじゃんって、多分捨てなかったのは何も分かってなかったからと思うんですよね。だからむしろそれがいい方向に働いて、なんか実は新しいこと言えちゃったっていう風になったのは、なんでしょう、なんかそんな何も知らないまま研究に行っていいのかっていうのは置いといて、まあなんかそういうそういうのがあったおかげなのかなっていうのはちょっとありますね。
いや、めちゃめちゃドラマチックだな、なんかこれすごいな、なんか先生の家にでも泊まらせてもらってたのもまずすごいですけど、それずっと研究してたんですか、それ。
そうですね、な研究と、あと、はい、やっぱりそのアウトリーチのお手伝いをさせていただいていたので、なんかその、
うん、
そういったお手伝いも兼ねて、なんかいろいろとお世話になっていましたね。
へー、すごいな。でも、それもしかしたらそうかもで、まあ、ちゃんと理論として成り立つ結果出せるのも、やっぱ すごいですよね。まあ、そこは先生もサポートしてくれたのかもしれないですけど、いろいろと。
はい、そうですね。
だって多分、その、なんか学会の潮流とか常識みたいのがある場合って、多分主張するのめっちゃ大変じゃないですか。
そうですね。
どっか穴ないかなみたいな見方されるじゃないですか、絶対。
はいはいはい。そうですね。
やっぱありますよね、そういうの。
いや、あります。やっぱり、その、
はい。
やっぱ論文出すときに、やっぱレフェリーがついて、いろいろと、コメントをくれるわけですけど、やっぱり、どのレフェリーも、いや、嘘だろ、みたいな。
いや、そうそうそう。なんか論文通んないんじゃないかなって気がすごいしたんですけど。
そうですね。
はい。
一発目は実はなんか落とされて、雑誌変えたら一発で通ったんですけど。
ああ、そうなんだ。
やっぱりなんか人によってみたら、いや、ありえないだろうっていうふうに、いや、そんな、そんなんじゃないじゃんっていうふうに言われるんですけど、いや、そうですね。教科書にも確かにやっぱそう書いてるほど、やっぱ物理の、はい、物理コミュニティの中では、もう広く普通に知られていた常識だったからこそ、その、ありえない、なんだこれっていうような意見がすごく多かったと思いますね。
やっぱそっか、なんか僕もなんとなく印象ですけど、そういうあまりにも新しすぎるやつって、大体一流ジャーナル落とされて違うところ出したやつが、後々めちゃくちゃ評価されるとか、結構聞いたことあるんで。なんかそんなような感じがしますね、
う
ん。
そうですね。
ですよね。やっぱ一流雑誌のレビューアーって、やっぱその分野のトップランナーの人とかが評価してたりするわけで、うん、そういう人が、いや、これちょっと常識と合わねえよな、みたいな、言ったらまあ通んないよなっていう、
うん。
うん。めちゃくちゃいい話でしたね、これ。ちなみにこれ、じゃあ今はまた全然違うことに取り組んでるんですか？
そうですね。
ここまでお聞きいただきありがとうございます。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招き、サイエンスの話題を中心にディープでマニアな話を届けるポッドキャストです。番組に関する情報はツイッターを中心に発信しています。感想はハッシュタグサイエンマニアで、またポッドキャストのレビューもよろしくお願いします。次回もまたお楽しみに。